안녕하세요. 皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。今日の箇所はヨハネの福音書10章の31節から42節の箇所です。
ヨハネの福音書10章31節から42節。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に遣わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもしは行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても業を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。
この箇所を簡単にまとめると、ユダヤ人たちはイエス様を石打ちにしよう、神様を冒涜したということで石打ちにしようと言うんですけれども、イエス様はそこから逃れて、違う場所に行って、そこで多くの人を救いに導いた、救われた、そういう箇所なんですね。今日の聖書箇所の大切なポイントは、神様の御心を知るということだと思います。どのようにして神様の御心を知るか。この今日の聖書箇所でイエス様はどういうお方でしょうか。どのようにしてご自身を表しているでしょうか。まずイエス様は、ユダヤ人がイエス様が神様を冒涜したと非難したときに、御言葉を持って反撃に出たわけですね。この御言葉というのは、聖書の言葉、すなわち、詩編の82編の6節の箇所を用いて、神様はこの地上の王にさえ神々と呼ばせたのに、自分がこの王だということで冒涜になるのか、自分が神であるということが冒涜になるのか。神様はこの王様たちをも通して神様の御心を示したんですけれども、ということは神様の御心を行う、これは神の家族であり同等である、そういう意味でイエス様はこのユダヤ人たちに非難攻撃を退けたわけですけれども、結果的にこのユダヤ人たちはそれを受け入れることができなかった。そしてイエス様はこう言います。あなたたちは印をも信じなかった、私の言葉も信じなかったし、私が行った印をも信じなかった。まずここでイエス様は御言葉を通して私たちに語ってくださる方ですね。そしてもう一つ言えるのは、この印を通しても神様は語ってくださいます。イエス様はこのユダヤ人から逃れ、そして、バプテスマのヨハネが初めてバプテスマを受けたその場所に行かれて、そこで伝道するわけですけれども、そこでもこの41節の中で、多くの人々がイエスのところに来た、彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、 彼がこの方について話したことは皆真実であった。すなわちバプテスマのヨハネは印、すなわち奇跡ですね、奇跡のような素晴らしいびっくりするような技を行わなかったけれど、彼の語ったことは正しかった。違う言い方をすると、イエス様は御言葉を語っただけではなく、この印、大いなる技をもなさった方ということを言えると思います。このイエス様の働きを知るために御言葉、そして印、この2つを見ることができると思います。ここで私たちは何を学べるでしょうか。私たちは神様の御心を知るためにどのような方法があるでしょうか。まず私たちが思うのは御言葉ですね、当然です。と同時に、私たちは印も神様から示されているということも覚えていく必要があると思います。何か道が閉ざされていた場合、その閉ざされたということ自体が神様からの印かもしれません。そしてまた道が開かれた場合、それもまた神様からの印かもしれません。神様の御心を知るために様々な方法があると思います。一つは御言葉を通して、そしてもう一つは印、そして印の中には奇跡的な出来事だけではなく、このように道が開かれたり閉ざされたりする、そういう印もありますし、また友人や友からのアドバイスが印になることもあります。そしてまた牧師のメッセージが印として私たちの心の中に示される時があると思います。御言葉、そして印、それぞれをバランスよく、ある時は御言葉を、そしてある時は印をも携えながら、私たちは神様の御心をこう掴んでいく必要があるんではないでしょうか。特に大きな選択を迫られた時に、私たちは御言葉を土台にしながら、そこに働く神様の印、道が開かれているか閉ざされているか、そして友人たち、そして牧師たちは何を私に語っているのか、そのようなことを総合しながら、総合的に取り入れながら、神様の御心を掴んでいく必要はあると思います。そのためにも私たちは日々ディボーション、この御言葉に親しみ、そして神様の働きに敏感になる、そのことが必要だと思います。さて、今日のワン韓国語ワンポイントレッスンですけれども、今日のポイントは神様の御心を知る、神様の心を知る方法ということですけれども、この心、心を韓国語でマウムと言います。マウム、心。今日も神様の心を握りしめながら、喜んで今日一日を過ごしていきましょう。皆様のディボーションが祝福されるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセーラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれない リンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。